はようございます。今年のイースターはいよいよ来週の4月21日となりましたけれども、今週は主イエスキリストの受難、十字架を覚える1週間となります。今年はヨハネの福音書から、特にこのピラトに、注目してお話をしていますけれども、先週はピラトが自分のところに連れてこられたイエス様とやり取りをする中で、イエス様に何の罪も見出せなかったということ、そしてイエス様を何とか釈放しようとしてユダヤ人たちに申し出ましたけれども、ユダヤ人たちはむしろ暴動を引き起こしたバラバという人、実はマタイの福音書 の新しい訳によれば、バラバはイエスという名前でもあったという、結構びっくりするようなことが書いているんですけれども、バラバを釈放しろと要求した、そういう場面までお話しいたしました。ピラトの困惑と揺れ動く心に注目しながら、今朝は続きをお話ししていきたいと思います。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、今朝も私たちをあなたを礼拝するためにこの場に集めてくださり感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を一人一人のうちに与えてくださって、私たちがあなたの御言葉によって今週も生きることができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。19章のまず1節をもう一度見ていただきたいと思います。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。2節、兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の衣を着せた。3節、彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。イエス様に何の罪も見出せないということを、そのことに気づいていたピラトでしたけれども、バラバを釈放しろというユダヤ人たちの大きな声に圧倒されて、その声を無視できなくなっていました。イエス様は本来鞭を打たれるようなことさえもなさっていません。しかしピラトとしてはユダヤ人たちを納得させるためにも、無用にも思えますけれども、まず鞭で打つということをせざるを得なかったのではないかと、理解できるわけです。さてローマの鞭打ちには、お聞きになったことがあるかもしれませんが、3種類の鞭打ちがあったと言われています。だんだん重くなっていくんですね。懲らしめと警告の意味で行う、それでも厳しいものですが、3つの中では一番軽い鞭打ち、これは懲らしめと警告の意味で行ったそうです。さらには重い罪を犯した者に対して、刑罰として鞭打ちをした、これが普通の鞭打ちです。そして最も重い残酷な鞭打ちです。3番目のこのような重い、最も重い鞭打ちは、十字架のような極刑にされる者に対してだけ容赦なく行われたと言われます。革製の鞭の先っぽには魚の骨とか金属が埋め込まれていて、鞭で打たれるだけで背中は裂けてしまったと言われ、もうその後十字架につけられる前にもうこの鞭打ちだけで死んでしまう人もいたということです。それぐらい過酷なものなんですね。イエス様が十字架にかかられる前に受けられたのはこの最も重い鞭であると多くの人が考えています。しかしこの19章1節の鞭打ちはどうだったのだろうか、ちょっと細かい話ですけれども、そんな議論があります。つまりこの時点ではピラトはまだ正式にイエス様に十字架刑を宣告していないんですね。それどころか何とかして釈放できないだろうかと考えていました。ですからこの段階でこの死んでしまうような重い鞭打ちを果たしてするだろうかとも考えれます。そう考えますと、この時行われたのは、最初の軽い、軽くないのしても普通の鞭打ちだったのかもしれません。もちろんその後イエス様は結局は十字架につけられる前に この最も過酷な残酷な鞭打ちを受けたということは確かであろうと思うわけです。イエス様は茨で編んだ冠を兵士たちにかぶらされました。そして高い身分を表す紫色の衣を着せられましたが、衣といってももちろんきちんとした衣ではありません。これはユダヤ人の王であるということを皮肉ったものです。兵士たちもイエス様について何も知らないわけですけれども、彼らはいつも哀れな犯罪者たちを、言ってみれば、あざけっていたぶることを仕事としているような人たちですから、同じような調子でユダヤ人の王様万歳と言ってイエス様をあざけに顔を平手で叩いた、別の福音書によれば椿をかけた、徹底的に侮辱をしたわけです。これだけでもひどい痛みと侮辱です。しかしこれはイエス様が受けられる苦しみのほんの始まりに過ぎないわけです。イザヤ書53章皆さんもご存知だと思いますが、そこには彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない、苦難のしもべの姿がここに、語られていますが、まさにそのようにイエス様は何も言わないで黙っておられました。さてピラトは再び官邸を出てユダヤ人のところへ入って言います。先週も話しましたが、この時ユダヤ人たちは官邸の中には絶対に入らないですね。異邦人の官邸に入るということは、杉越の大事な儀式や食事がある時に自分の身が汚れると考えたわけです。でピラトもそのことをもう受け入れていましたから、舞台のようにちょうど官邸の前の庭か、道にですね、ユダヤ人たちがたくさん集まっていて、ユダヤ人たちに何か言うことがあればピラトはわざわざ出てきて言葉を言う、そしてまた引っ込むと言いますかね、そんな場面を思い浮かべることができるわけです。イエス様を鞭打ったピラトは再びユダヤ人のもとへ出て行ってこう言いました。さあ、あの人お前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪を見出せないことがお前たちにわかるだろう。そうやって鞭で打たれたイエス様を連れ出してきたわけです。茨の冠をかぶらされ紫色の衣をまとった惨めな姿、そのイエス様を指してピラトは見よ、この人だと言いました。先ほど賛美歌でもこの人を見よという賛美歌を歌いましたが、前の訳、古い訳では、この人を見よというふうにも訳され、またこれはラテン語ではエッケホモという言葉なんですけれども、今日ちょっと何か映そうと思ったんですが、ちょっとコンピューターの調子が悪くて映せませんけれども、絵画の題材になっています。この人を見よ、エッケホモという題材で、西洋、特にヨーロッパではもうたくさんの人が想像をかきたてて、この時のイエス様の姿を絵に描いてきました。この人を見よと示されたイエス様の姿、茨の冠、頭から流れる血、鞭で打たれ紫色の衣を着せられたお姿、それもまた苦難のしもべの姿、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない、そのように語られた苦難のしもべの姿そのものでした。人々はその姿を見て何を考えたのでしょうか、何を感じたのでしょうか。先ほどの賛美歌によれば、この人を見よ、それは決して惨めな姿ではない、本当にその姿に神様の愛が表されていた、神様の本当の栄光が 表されていた。今私たちはそのようにイエス様を見上げるでしょう。しかしこの時イエス様を見ていた人たちはどうでしょうか。イエス様の本当の姿に気づく人は誰もいなかったのではないかと思うんですね。ピラトもイエス様を指してこのように言いました。おそらくこんな意味で言ったのでしょう。この私が下した判断に文句があるのか。見ろ、こんな惨めな姿の男が何か恐ろしい罪を犯したとでも言うのか。こんな男がユダヤ人のお前たちの王なのか。まあ、ピラトは自分の権威を誇るかのようにユダヤ人たちに問いかけました。ピラトはそのように言うことによって、これほどまでに痛めつけられた惨めな姿を見ればもうユダヤ人たちはそれで満足するだろう、もうそれくらいにしてやれと言って釈放することに同意するのではないかと考えていたのかもしれません。しかしピラトはこの時ユダヤ人たちが持っていた激しい感情を十分理解していませんでした。イエス様の姿を見るやいなやユダヤ人たちはますます興奮して激しく、十字架につけろ、十字架につけろと叫び出したわけです。彼らはもはやイエス様の命を奪うだけでも満足しません。ただ十字架につけることを強く求めたんですね。先週も話しましたが、十字架というのはローマ帝国の時代に、あるいはその少し前からあったとも言われますが、反逆者たちに対して見せしめとして行われた残酷な刑罰です。当時の人々は口に出すこともはばかったと言われます。でユダヤ人たちにとって、いろんな本に書いてることなんですが、恐ろしい、一番恐ろしい記憶は紀元前88年頃ですが、ユダヤはまだ内戦状態にありました。その時支配者であったヨナタン、王とも祭司とも言われますが、ヨナタンという人が敵対する同じユダヤ人たちの仲間800人を一度に十字架にかけたという、恐ろしい記憶がユダヤ人には残っていました。そんなことも思い描きながら、この男を十字架につけろと人々は叫ぶわけです。おそらくピラトはこのユダヤ人たちの怒りと憤りを、憎しみを未だに理解できません。ピラト自身はイエス様に対して何の敵意も恨みもないわけです。彼はただ淡々とローマの法と手続きによって取り調べをしていただけです。それによれば十字架につけられるような理由はおろか、鞭で打たれたりこんな惨めな姿にされる理由も見つかりません。支配者として行政官としてピラトは十字架につける決定をすることはできない、躊躇するのは、言ってみれば当然のことではないかと思うんですね。しかしもうこれだけ荒れ狂う人々をどうすることもできなくなったピラトはこんなふうに言います。お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ、私はこの人に罪を見出せない、もうお前たちの好きにするがよいというわけですね。しかし怒りが収まらないユダヤ人たちは答えています。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたのですから、神の子といってもいろいろな意味があります。古代の帝国では王様は神の子と呼ばれました。でユダヤ人たちが待ち望んでいた救い主メシアも神の子と呼ばれました。しかしそれは神様によって任命された人、神様から扱わされた人という意味であり、神の子が必ずしも神そのものを指すとは考えられていませんでした。エジプトをはじめ多神教、ローマもそうかもしれませんが、多神教の世界では王様は神の化身とも言われます。しかしここでイエス様が神の子と呼んだ、あるいはそのように呼ばれることを否定しなかったのは、ご自分は神と同じである、あるいは神ご自身である、そうはっきり言われたわけです。その意味でイエス様は神の子と言われました。もちろん神の御子であるイエス様がそのように言われるのは正しいことです。しかしイエス様を受け入れない、信じないユダヤ人たちにとってはそれは受け入れがたい神様への冒涜でしかありません。 人間でありながら自分を神とする、もうこれ以上の神様への冒涜はありませんでした。そこで、ユダヤ人たちはこの人は神を冒涜した、だから死に当たるのだと訴えるわけです。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れを覚えたと書いています。これもどういうことでしょうか。古代ローマ人たちは非常に合理的な考えをする人たちですけれども、同時に非常に迷信深かったとも言われます。このユダヤ人の言葉を聞いていてピラトはますます自分の目の前にいるこのイエスという人が得体の知れない人物に思えてきたのではないかと思うんですね。この人は自分のことを神のことを言ってるらしい、神と言ってるらしい、この人には実は何か不思議な力があるのかもしれない、下手に手を出したらどんなことが起こるのだろうか、ユダヤ人たちを恐れ、そしてピラトは自分の目の前にあるいるイエス様も怖くなってきた。ピラトはまた総督官邸に引っ込むんですね。イエス様を連れて戻ります。そして、自分の動揺を隠すかのように引っ込んで尋ねるわけです。あなたはどこから来たのか、あなたはどこから来たのか、つまりあなたは何者ですかということです。しかしイエス様はそれにはお答えになりません。焦るピラトはこう言います。半ば脅すように、私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあるではないか。ピラトが頼みとしていたのは、自分にはこのローマ皇帝の権威が委ねられている、自分はこの世界で最高の権威を持っているという、それが彼の頼みでした。しかしここでイエス様は口を開いて言われます。上から与えられていなければあなたは私に対して何の権威もありません。ですから私はあなたに引き渡したものにはもっと大きな罪があるのです。これまでピラトは、私はあなたを裁く権威がある、言ってみれば高圧的に上から下へとイエス様に相対してきたわけです。もちろん彼自身にはイエス様に対しては何の恨みも敵意もありません。むしろこんな騒動に巻き込まれた気の毒な人物と見ていたのではないでしょうか。しかし先週もお話ししましたが、18章であったイエス様との対話、そして今回のこの言葉、数少ないイエス様の言葉ですが、その言葉の一つ一つが彼の心に突き刺さって揺さぶり始めます。ピラトにはイエス様が得体の知れない人物に見えてきたのかもしれません。そしてイエス様はここでご自分が持っている権威について語られます。あなたは私を捕らえ十字架に定め、あるいは釈放する権威を持っていると思っているでしょう。しかし本当の権威は上から、つまり神ご自身から来るものです。上から与えられるのでなければ、あなたは私に対して何の権威もないのです。そして同時にイエス様を敵意からピラトに引き渡したユダヤ人たちにはもっと大きな罪があると言われました。先週もお話ししましたが、裁かれていたのはイエス様ではなく、むしろピラトの方だった、そしてユダヤ人たちだったということです。そしてイエス様の十字架の場面に登場するさまざまな人々も同じでした。イエス様は決して裁かれて十字架にかかったのではないんですね。自ら十字架にかかることを決断され、神様の御心に従って行かれました。その意味でピラトの権威はイエス様の上には本当の意味では何の権威もなかったということを、ここでイエス様ははっきりと言われるわけです。これまで自分勝手な敵意と憎しみからイエス様を捕らえてピラトに引き渡したユダヤ人の指導者たち、そして指導者たちに踊らされた群衆たち、そして何もわからないままにイエス様を罵っていた兵士たち、バラバラになってしまった弟子たち、そういった人たちを見てきました。それぞれがバラバラに自分の都合でめいめい勝手に行動しているように見えます。し かしそれらのさまざまな自分勝手な行動が合わさって一つの大きなうねりとなってイエス様を十字架へと導いていくのを私たちは福音書から読み取ることができるわけです。まさに私たち人間の自己中心の罪がイエス様を十字架へと導いていく。そしてイエス様はそのうねりに何の抵抗もされずただ身を任せておられる。そして父なる神もそれを黙認しているかのように見える。そんな何て言いますか、群像と言いますか、そんな流れを私たちは見るわけですが、ここでイエス様が言われた権威、さっきも言いましたが、実は誰もイエス様を十字架につける権威を持ってはいません。最終決定権を持っているというピラトさえも本当の権威は持っていません。あくまでもイエス様はご自分の意思で神様の御心に従い十字架への道を歩んでいかれます。それはもちろん私たち一人一人の罪をあがなうため、救うためです。そしてイエス様が自らの意思で十字架へ向かっていかれたとしても、もちろんイエス様を十字架へと追いやった責任、罪がなくなるのではありません。人間的に見れば罪や責任の重さは違うでしょう。ピラト、ユダヤ人の指導者たち、大祭司や長老、兵士たち、それぞれの罪は違うかもしれません。しかし私たち一人一人の罪がイエス様を十字架へと追いやった。誰もイエス様の十字架に責任を持たない人はいないのだということを改めて教えられます。さて最後の点に入っていきたいと思いますが、ピラトは最後までイエス様を釈放しようと努力しました。しかしユダヤ人たちの怒りは収まりません。そしてさらにピラトの痛いところをついてきます。12節です。この人を釈放するのならあなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。のぞけのぞけ、十字架につけろ。カエサルの他には私たちに王はありません。まあ、カエサル、つまりローマ皇帝です。もしあなたがこの男を釈放するならあなたはローマ皇帝に背くものとなるぞと脅してきたんですね。カエサル、ローマ皇帝の他に私たちに王はありません。ユダヤ人たちは本来ローマの支配に敵意を持っていました。ローマ皇帝カエサルの支配を受け入れたくなかったはずです。それなのにカエサルの他に私たちには王はありませんと、もう普段のプライドやポリシーまで捨ててなりふり構わずイエス様を十字架につけようとしている。本当に、なんて言いますか、罪の恐ろしさを私たちは思わされます。ピラトは最終的に十字架刑を決定してイエス様を十字架につけるために引き渡してしまいました。まあ、これまでの聖書を読んできて皆さんピラトにどんな思いを持つでしょうか。まあ、ある意味気の毒な人だったと言えるのかもしれません。しかし最終的に、もちろん本当の権威はありませんが、しかし人間的に見れば十字架へつける最終決定をしたのはやはりピラト自身なんですね。その意味で残念ながら彼はその責任を、もうずっと問われることになってしまったわけです。総督官邸から死刑所のあるドクロの場所ゴルゴタまで、まあ、約1キロぐらいの道のりです。これもお話しましたが、今でも、まあ、おそらくそうであろうと考えられている、そのルートが、まあ、観光地といいますかですね、あの巡礼の道になっていて、いくつかのステーションがあって、イエス様の十字架とお墓の上に建てられた教会まで続いていきます。まあ、約1キロぐらいの道のりですけれども、ひどい鞭打ちを受けたイエス様は自分で十字架を背負って歩いて行かれましたが、途中で倒れて、これはヨハネには書いていないことですが、クレネ人シモンが代わりに十字架を背負ったと書かれています。十字架を決定したピラトの最後の仕事は何でしょうか。それは罪状書きを書いて十字架の上に掲げることでした。彼は何と書いたのでしょうか。19章の19節をご覧ください。 ユダヤ人の王、ナザレ人イエス。ユダヤ人の王、ナザレ人イエス。彼はそう書きました。これがピラトがこれまでイエス様を取り調べてきた、そしてイエス様と向き合ってきた彼なりの結論ということです。ユダヤ人の宰相たちはクレームをつけます。この者はユダヤ人の王と自称した、つまり偽物だと書いてください。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと突っぱねます。まあ、それが彼の最後のプライド、権威だったのでしょうか。ピラトの理解がどこまで正しかったかはともかく、十字架の上にかけられたイエス様の頭の上に掲げられたユダヤ人の王、ナザレ人イエスという罪状書きは真実のものでした。ユダヤ人たちが使うヘブル語、まあ、これはアラム語とも言われますけれども、そしてローマ人の公式の文書で使われていたラテン語、そして当時の世界共通語、まあ、今で言えば英語のようなものでしょうか、まあ、リンガフランカと言われるギリシャ語、つまり3カ国語で罪状書きが書かれましたけれども、この時杉越の祭りのために世界中から集まってきた人々、おそらく全員が読むことができたと考えられます。隠して世界中から集まった人々の注目する中で、ユダヤ人の王、神の御子、救い主イエス様は十字架にかけられました。そしてピラトが書いた罪状書き、ユダヤ人の王、ナザレ人イエス、この罪状書きがまさにこの人を見よとばかりにイエス様を指し示していました。紛れもなくこの方こそがユダヤ人の王、救い主である、そのように指し示していたんですね。おそらく人々の目には惨めで哀れな姿にしか見えなかったかもしれません。この哀れに十字架につけられた人は何者なのか、ほとんどの人は気づかないままでした。しかし聖書には数少ない人々ですが、イエス様の本当の姿に気づいたということが書かれています。ルカの福音書には、イエス様と一緒に十字架につけられた強盗の一人が、この方は神の御子であると気づいた。そしてイエス様を十字架につけたローマの百人隊長が、この方は神の御子であったと告白しました。ピラトはどうだったのでしょうか。ピラトのその後については何も聖書には書いていませんし、まあ、記録上は、その3、4年後にはもう亡くなったようなことも書いているんですけれども、まあ、これも伝説ですけれども、まあ、彼は、まあ、実はイエス様のことを信じたのではないか、まあ、そうだったらいいなとは思いますが、でもこれだけのイエス様と関わった彼の心に何かあったのではないか、私たちはそんなふうにも思うわけです。今週改めて私たち自身、このイエス様を十字架へ追いやったいろいろな人々の中の一人であるということを覚えて、イエス様の十字架が私自身のためであった、そのことを覚えて1週間を過ごしたいと思います。お祈りしましょう。